中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。ラジオネームヨッシーさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
使用ヘルメットの好きなところ、OGK。理由は OGK を救いたいから。OGK はなんかちょっと前揉めてんな。
企画がどの
頃どのこの書類がちゃんとなってなかったとかで。
はいはいはい。
まあ性能的には問題ないんですけど、みたいな。OGK はまあまあ、なんていうの、セカンドチョイスに入ってくるというかさ。まあ、あらいっか、翔英はまずファーストチョイスとしてあれやん。金に余裕があれやん、
ね。まあまあまあ、そうやね。
で、まあまあ、次のチョイスとして、ノーブランドとか、プライベートブランドはちょっと怖いから、OGK、なんか、そういう、なんていうのかな。
まあ、お手頃ってことじゃないの、
うん、価格と品質のバランスが良い。
コスパ。
的な、ところにいるんでね。
そうやね。
一応 HJC とかもそういうところにはいると思うけど、割と買えるとこは少なかったり、外国のメーカーがやったりするから、まあどっちかというと日本の OGK の方が安心できるかな、みたいなので、扱ってるとこ多いしな。
そうやね。
ただ OGK なんかキシミオンがあるモデルがちょっとあるのが気になるな。
キシミオン。
あの、被るときにグッと動けたりするときに、ミシッとか、
はいはいはい。
あと、シールドの上げ下げのときにちょっとなんか、安っぽい音が。ホームセンターのヘルメットみたいな、ちょっとカコカコカコってなんか音でかいやつがあるやん。
あるな。
あれがまだね、ちょっとあるんですよね。あの辺がちょっとね、不安を煽るというか。
まあ、キシミオンはちょっと、ね。広げた時でしょ？
そうそうそう。
うん。
そういう、荒い省エではまず聞かない音が出てくるんで、そこはもうちょっとなんとかしてもらえたらなっていうのは。で、コーナー名は普通谷。
はい。
いつも楽しく。ポッドキャストとか YouTube とか狂ったようにダウンロードしたり SNS パトロールに励んでいたらしょっちゅう速度制限がかかってツイキャストが聞けなくなってかなちいようってなってるヨッシーですと。ヨッシーさん前回からちょっとね可愛いキャラをね入れてきたんですけどなんかあったんですかね。ねピエンとかそのうちいいやつ。もちろんね、タピオカ飲みながらお便り書いてくれてると思うんですけど。
どうしたんですか？
速度制限でかかったことある？
あるで。
あ、マジで？
ただ俺のは、その制限かかる。
プランが？
そうそう、プランが低すぎるというか。
あ、今どれぐらいない？ギガは。
え、制限のやつ？
うん。
2。2ってすぐや
るもん。そうね、俺で3です。
やろ？
うん3やけど、だいたい余って半分が翌月繰り越しになってる。
ああ。それが理想やな。いやもう、プラン変更はしなあかんなと思ってる。2ってあっちゅう前。
そうやな、俺の場合、ほぼ家で仕事してたりもするから、去年は Wi-Fi の範囲の中で、暮らしてるから、
はいはい。けどそれでも半分ぐらい使ってるってことやろ？
多分、1ギガぐらい。マックス半分繰り越しやねんか。
あ
で、はいはい、使ってんのは多分1ギガ行くか行かんかぐらい。特にどっかでかいやつやねんかと。唯一ギリまで速度制限手前まで行ったのが入院してた時ぐらいかな。あの時はほんまに、まあ月末の手術やったっていうのもあるけど、繰り越し分とその月の分合わせて 4.5 ギガ、ほぼほぼギリまで行ってたから。
ああ、やっぱ行くやん。その。
まあそういう、外が中心なんだな。
すぐです。
なんだ、YouTube とか見てんの、そこ外で。
いや、YouTube じゃなくても、普通に、何、Yahoo の記事とか、あるやん。まあ今やったらコロナの記事とか、なんか、いろんな飛んでったら、すぐ、なるし、広告とかでもさ、最近動画のやつやん。
わかるわ。
あるやんか。で、ちょっとページスクロールさせて、その動画の広告が表示されたら動くやん。
うん、
それでもう食うやん。だからなんか動画の広告が増えたっていうのもあるんじゃない？
ああ、そうやな。
うん、
で、続きに行きますと、ちょっと主張させてもらっていいですかね。ポッドキャストアワードについてですわ。
おっと。
ね、先日ノミネート作20作品が、公開された、ポッドキャストアワード。
はい。
について、ちょっと主張があると。 ノミネート作品チェックさせてもらいましたけどね。この結果何ですか？バイク系ポッドキャスト全スルーとかってひどくない？なんかでもまあまあそんなもん、まあまあまあ、そんなもんすよ。まあまあ
ね。
だって、乗り物系何も入ってなかったはずやで。
でしょ？
特にノミネート20作品。電車とかさ、
うん、
なんかそういう趣味性のもっと強いジャンルとかもある中。
うん、
まあまあそんなもんかなっていう気はするし、あとあの感じで選ばれた20作品のテイストで言うと、入れて女子バイクやったかなっていう気はするな。方向性的にその選ばれた番組の。
はいはいはい、はい。
割と誰が聞いても楽しく聞けそうなやつを選ばれた傾向があったと思うんで。うん、
そう考えると、うちらのとか。
まあ、もともとバイク系っていうだけでギュッとある程度間口で絞ってて、例えば歴史系の番組とかは、
うん、
基本的にはさ、全然知らんというかそこまでいいんや。
まあまあ、予備知識はあるわね。まあまあ、うん、
社会で勉強してみたりもするし、うん、織田信長とかさ、
うん、
歴史上の偉人とか。
うん、まあ名前はね。
残せる、うん、名前と大体どんな人ぐらいは知ってるやん、詳しくなくても。うん、でも普通の人はさ、なんていうの、NSRどれだけの功績を残したバイクやとかさ、そんな知らんわけやんか。
まあまあね、
刀がとか、
はい、うん、
セローがとか言われても、うんうんうん、って感じかな。
そうやな、
うん。
そう考えると、
はい、
ノミネートされへんっていうのは、
まあまあ、
わからんではないよね。
で、まあ、よしんば100歩譲ったとして、バイク系ポッドキャストは今回運がなかったとしてもよ、ネットラジオの発祥と言われている謎めいた山口県、下関勢の方々とか、ある意味ポッドキャスト界を盛り上げてきたと言っても過言ではない関西の老舗ネットラジオ勢の方々とか、高知のバックパッカーの方とかスルーするってひどくない？それから、そこそこ戦力高くて横のつながりも広いゲーム系ポッドキャスト勢もスルー。さらに配信熱心なアップル、IT ガジェット系のあの方まで無視するなんてひどくない？っていうか気狂ってますよね。どう考えても適当に選んでるとしか思えませんわ。ポッドキャストファンとして納得できませんわ。俺あんまりそのポッドキャスト界隈の歴史というか、についてあんま詳しくないんで、その、山口県下関勢とか、
うんうんうん、
関西の老舗ネットラジオ勢とか、高知のバックパッカーとか、アップル、IT ガジェット系の有名どころとか、ゲーム系とか、いまいちなんかピンとこないで。
うん、俺もっとピンとこないから。
あの、ノミネートされた20番組で、中田が、知ってたの墓場のラジオさ。
うんうん。あ、それは何回か。
うん。
うん。聞くよね。
うん。やっぱり俺はどっちかと同じ人がやってる、月刊特勤マッシュの方が好き。
そっちはわかんなかった
の？もちろん、あの、一応ノミネート20作品、うん、
あ
おすすめ60作品、
うん、
で、その他いっぱいっていう。
はいはい。
その他の方に入ってた。どうかな、適当に選んでるっていうか、多分まあまあ幅広くいろんな人が聞いてしっかり楽しめる、
うん、
聞きやすくて内容がの構成がしっかりしてとかそういう感じで
選んでる、うん、まあ選んでるね、
う
ん、
まあまあなんていうの地上波ラジオに近い完成度というかのある番組が選ばれてる気がしますね、
うん、
で、一応ポッドキャスト予備校とかいうのも聞いてみたけどね。なんかそれっぽいこと言ってましたけど、全然響かなかったですわ。つまらない番組は秒でわかるって言ってたけど、絶対にわかるはずないよね。こんな適当な評価するくらいなら、まだ N1 グランプリの方がよっぽど的を得ていると思うわ。まあ、ポッドキャストアワードの良かった点は、全エントリーリストを公開してくれたところと、ポッドキャスト以外の音声配信メディアを教えてくれたところは評価したいと思いますよと。N1 グランプリ、なんすかね、調べたら、にゃんこ大戦争 N1 グランプリって。なんかにゃんこ大戦争っていうアプリゲームのやつが出てきたんですけど。
N1 グランプリ。
N1 グランプリ。もしくは、ホンダの N1 のワンメイクレースですかね。やったら中田もね、ちょっと N1 オーナーとして。ターボついてないですけど、みたいな。 ね、ポッドキャスト予備校っていうのは、
はい、
その、このポッドキャストアワードを主催した中心人物の方が、うん、ポッドキャストを作っていく上でこういうところに気をつけたらより良くなると思うよみたいなのを、このレクチャーする、
うんうんうん、
そういうポッドキャスト番組。
ハウツー？
うん、そうやな、
うんうん。
番組みたいなやつで、その中でこのつまらない番組は秒でわかるっていうのは、
うん、
このエントリーされた全番組を聞いた、主催の中心人物のメチクロさんっていう人が、
うんうん、
やっぱりこんだけ聞くと、面白くない番組かどうかは秒でわかるようになるみたいなこと言って、まあ、それがまあまあやっぱりそういう表現やから、ちょっと炎上するっていう、
うん。まあ、それが好きで聞いてる人にとっては、何がわかんないっていう話になるもんね。
で、この、ポッドキャスト予備校が炎上、
はい。はいはいはい。
賛成派と否定派で。
はい。
とかしてなんか、それはこの後ちょっと触れたいと思います。
はい。
はい。で、まあ確かにこの全エントリーリスト、中山バイクラジオも、ヨシさん推薦してくれたんで、そのエントリーリストに載ってて。うん、で、まあ、確かに、iTunes とか、うん、あと、ポッドキャストアプリとかで検索かけても出てこへん番組って結構あんねんな。
ああ。
ヒットしていいやつ。
はいはいはい。なんかようわからんけど出てこへんってやつね。
そうそうそう。そういう、なかなか発見できんかった、いろんな番組が、一度にずらっと820番組ぐらい、リスト化されてるんで、これはすごい、うん、確かにありがたいな、と思います。うん、で、まあ、そんなわけで、自称バイク系ネットラジオジャーナリストで、現代の調査兵団であるこの私が、全エントリー821番組を聞いていきたいと思いますよ。会社の中でな。ねえ、中田もね、もう全然ランダムに、ちょんちょんちょんって聞いたんですけど、歌ってみたみたいな番組はあったんでね、あれはなかなかやなと
思って。え、カラオケでしょ？
うん。で、日本全国、そして世界も旅してきた私は、次はポッドキャストの世界を旅していこうと思います。新たな世界を開拓していきたいと思います。長い長い旅になりそうですわ。苦しいよ。ほなね。って感じ。ねえ。
ほなね。
あと、カッコでイベント中止しないでって書いてますね。
まあまあ、まあ、
ね、まあね。まあ今回は。ねえ、これ、ヨシさんもね、かなり憤っておられますが。
うん。
ちょっとこの審査基準とか、そういう審査方法が何も明らかにされてない。
うん、うん。
から、
明確じゃないと、う
ん、なんでこの番組が選ばれててこっちが選ばれてへんねんとか。まあ、リスナーさんからするとお気に入りの番組とか。
そうやな。
が、なんか、ノミネートから漏れたり、その、推奨60番組入ってなかったりしたことに対しての不満みたいな。
まあ、うん、そうやな。審査基準が明確じゃないとちょっとね。
うん、そうやな。で、このポッドキャストアワードについてはこの後。
はい。
はい。一応中山もね、多選という形ではありますが。
はい。
名前が載っているので、話していきたいと思います。その前にもう一つヨッシーさんから来てたので、そちらを先に、ラジオネームヨッシーさんから、使用ヘルメットの好きなところ、ショーエイの Z6 10年くらい使っているけどまだまだ全然使っていけそうだから10年超えると内装がポロポロきませんかね。ウレタンがボソボソになってさ、
はいはい、
粉みたい、黒い粉みたいなのがな、
はいはいはい、
パラパラパラって出てきてペタペタしてくるみたいな
まあまあ10年使うと、
そろそろそういうのが来ても
おかしくない
かなっていう。
うん、
で、コーナー名、ふつおたに。
はい。
いつも楽しく社会の底辺で這いつくばりながら聞かせてもらってますと。で、先日2020年3月1日に姫路で開催されたブルースカイミーティングとやらに行ってきましたよ。まあ、いわゆるこっち側ではなく、あっち側のバイクイベントですわ。どっちって。なんか、ブルースカイなんちゃって、ハーレーのイベントかなと思ったよ、これ最初見たとき。なんか、ブルースカイヘブンとかさ、なんか、ハーレーのミーティング、おっきい。なんか、それのことかなと思って。ほんで、まあ、ハーレーサイドはあっち側って言ってるのかなと思って、なんかちょっと調べたら、旧車、絶版車のミーティング。なんで、Z とか CB とか、
うん、
ああいう系統。
もう、70年代ってこと？
ああ、そうそうそう、あの辺の。
はいはいはいはい、はい。
まあ、70年代、80年代ぐらいか。
うんうんうん、
の、まあまあ、属車じゃないけど、 ちょっとやんちゃな匂いのする、あの感じ。もうサンダーシートとかいいひんかったけど、白シートやったり、タックロールシートやったり、あとあの、風防。ロケットカールはさすがに、変な位置のロケットカールはいいひんかったけど、風防とか、あと低い位置のロケットカール、昔のカフェレーサーとか、ああいう感じのノリの、当時ものっていう。
はいはいはいはい。
ああいうミーティングやった。で、イベントに来てたライダーさんやお客さんは、一般人を気取っていましたが、全員なんか目つきとか髪型とか服装とか立ち振る舞いがなんかオラついてましたね。どう見ても元坊やんとかアウトサイダーの匂いが漂ってましたね。そうですね。その動画を見てんか。そのイベントの。
スカイミーティングの、うん、
まあさっき言ったみたいに、属車までは行ってなくて、まあ、ちょっとやんちゃ車両、うん、やんちゃの匂いのする、
うん、
旧車カスタムみたいなのがほとんどで、
う
んうんうん、で、まあ中田的にはこのくらいの感じやったら現地に入れるなっていうライン、
別に一緒におっても、
そのイベントとして行く、
うん、
行かへんって言われたら、まあ行ってちょっと行ってみてもみたいな、なんていうやろな、長袖の着用率高そうな感じ。
まあまあまあまあまあ、はいはい、はいはいはい。
って言ったら大体の雰囲気が伝わるかな。ピタッとしたね。機能インナーみたいなのを積極的に着る感じというか
。何肌を露出したらあかんみたいな。
でもなんか首のあたりにちょっと、チラッと見えてたりもしますね、みたいな。そういう感じ。
まあまあまあね。はい、
なんかあの手の人のファッションの傾向として、
うん、
ブリーチきつめのタイトなジーンズ。ダメージジーンズ。太ももとかほぼ白ぐらいまでなってて、
はい、
ダメージ入ってるタイトなジーンズに、
うん、
派手めのハイカットスニーカー、白とか赤とか。で、上は派手めプリントの入ったパーカーとかアウターとか。で、髪型は横をがっつり刈り上げて、トップ長めで、みたいな。
ツーブロックみたいな。
ああ、そうそうそう。
はいはい、
ああいう感じ。
まあちょっと、まあ、イカついてたあれやけど。
どう、うん、エグザイリーな。
ああ、ああ、って言うともあるけど。
ああいう系統な雰囲気の。
あ、そういうミーティング。
うん。が、その、立ち振る舞いとか服装とか、髪型とかっていうのはそういう感じかなって気がする。で、続きに行きますと、で、なんかどこかのチームの集会にどさくさに紛れ込んできたのですが。
すげえな。
もちろん、二国道のね、来ていただいてたら、そこは自然にね。まあ、皆さん楽しそうにしてましたね、と。ジャンルは違うけど、バイクが好きという情熱は十分に伝わりましたよ。やっぱり偏見は良くないな、と改めて思いましたね。まあ、でも CBX よりも俺の CBR の方が絶対早いと思うけどね、って。何どこで比べるのみたいな。だって、ね、ヨッシーさんの CBR は 1000WR やん。
そうやな。
それと比べる CBX って、ギリ CBX1000 やん。
そうやな。
6気筒の。それでもだいぶどうかなと思うけど。これ 400F? CBX と比べるんやったら、そこはもう CBR400F じゃないとあかんよ
な。あかんな。
もうエンジンと同じ。
比べたらあかん、そこは。
これはね。俺に出した CBX の方な、いや下取り価格やったら俺らの方だね、とか言い出すからな。
そうやね。うん。
でまあ、販売額200万超えますけど、みたいな軽く言ってくるんでね、中古で。
まあ、強みのところを言うたらな。
で、それにしても彼らのコロナウイルスなんてクソくらえ。政府の方針には従わない武士道精神は素晴らしいね。武士道精神なんかどうかちょっとわかんないですけど。
だいぶまだ偏見あると思う。
ちょっとな、この文章から。
そうそう。
まあまあ、屋外イベントっていうのはあったやろな。
ああ、そうですね。
これはな。
うん、
で、珍しい旧車をたくさん見れて、なかなか充実した一日でしたと。そうですね。動画で見てたけど、確かに。
何台ぐらい？
なんか、姫路城の前の公園みたいなところ、裏抜いたところにびっちりぐらい。多分、200？
へ
ぇー。100は超えてると思う。
あ、ほんま？
うん。そういうことは CBX、4フォア、
FX？
うん、ZM、FX、鈴木やった GS、 サンパチ。
あ
で、ヤマハやったら RZ。うん。で、まあ、大型に行くと CB の 750K。川崎の Z2Z1KZ。で、まあ、現行というか、まあまあ、比較的近年の車両で言うと、ゼファーとか。
ああ。うん。
NC36 型の CB400-4R みたいな、ああいう。なのを、まあまあ、ちょっと、それっぽくカスタムしてて。
うん。
でも、結構、なんやろうな。雰囲気的にはそんな俗っぽくない。
はいはいはい。
感じ。
いやまあ、乗ってるっていうか、集まってる人がちょっといかつい系の人ら
やな。だからちょっとその人らも、俗とは線を引いてる雰囲気がある。ヘルメットもこの間ちょっと話した、ベルのさ、スター2っていう、クラシックなタイプのフルフェイス、みたいなんで、まあまあ、70年代、80年代当時の、カスタムとかを楽しんでる雰囲気っていう要素は強い気がする。
あで、まあ言うたら、ノーマルに近い車両もあるわけでしょ？
うん。ノーマルに近い車両から改造した車両まで。
うん。
っていう感じかな。
おー。ちょっと見てみたいな。
で、そんなわけで今後もいろんなイベントに潜入していきたいと思いますよ、と。最後に何か観客の中に中田さんに似た人がいたような気が、てんてんて。
いた。
3月1日やろ、何してたかな、俺。
姫路城いた？
じゃないなぁ。
姫路城じゃない、あ、姫路城か。
あれじゃ、バイクレーサーの長尾さんっていう人がいて、
うん、
その人はめっちゃ俺に似てんねんけど。
ほんま。
その人ちゃうかな、長尾健二やったかな。長尾健吾。
長尾健吾。
うん。コケタラさんが、
うん、
そう、長尾健吾さんをポッドキャスターに似てるって。書いてて、あ、俺に似てるなって。
自分でも思
った。うん。その人が、なんか、ももクロのライブに行ってた時の、写真見たら、
うん、
あ、確かに、ちょっと似てんなと思ったから、
うん、
一時、LINE のアイコンそれに書いてて、みんな気づくかなと思って。
あ、なんか変わってたな。
うん。あれどう思った？違う人やと思った？言ってんねやと思った？
いや、違う人やと思う。
ああ、やっぱ、そうか。割と近くの人、うん、近しい人には、うん、なんか誰なんあれって。
な、うんで変えてんやろと
思う。あれ似てへんって言ったら、うん、そうみたいな言われたけど。
いや、角度ちゃうやっぱり。
角度
うん。
ちょっとでも雰囲気あるよな。
いやー、まあこの写真はメガネがあるやけど、いや、ないと思う。俺はな。
ねえ、中田と実際会ったことある人は、長尾健吾さん、ちょっと検索してもらって、
はい、
ツイッターとかね、見ていくと、結構俺これ似てんちゃうみたいな感じの、なんかちょっと雰囲気ある気がすんねんけどな、メガネかけた方がいい？
ああ、
メガネかけたらなんかあるやん、雰囲気。
ああ、あるある。
うん。
メガネかけたらね、うん、中田さんが。
長尾健吾さんが大体俺です。ビジュアル的には。
ああ、いやけど、こう見ると、
違うんか。
違うな
ぁ。でもなんか、初めて、似てる人。
あ
で、リアルな人が現れて、俺はちょっと嬉しい。多分、その人じゃないですかね。長尾健吾さんやと思います、似た人は。というわけで、ヨッシーさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ちょっとこの後、フリートークと前後逆になるんですが、ヨッシーさんのお便りにあったポッドキャストアワードについてちょっとこの後話していきたいと思います。
うん、はい。
それでは今回は先日ノミネート作が発表されましたジャパンポッドキャストアワードについていろいろなんかすんなりとは言ってないんでそこら辺をね、はい、ポッドキャスター目線でどう思ってるのかを、このジャパンポッドキャストアワード2月17日にノミネート対象番組20番組の発表がありました。で、応募総数は4638件。
おー。
まあ、次戦他戦含め。
はい。
あって、で、その結果、そのアワードにエントリーされた番組数が全821番組。
うん。
そうやし、その応募総数は4638やけど、まあ、被って。うん、
あ、
応募されたやつもあるから、番組数としては821番組と。
おー、よくやんな。
うん。で、その821番組から対象ノミネート番組が20番組と。で、ノミネートには至らなかったものの、ノミネート選定に最後まで残った推薦番組が60番組。
うん、うん、うん。
で、バイク系のポッドキャストは、ドラッグ戦。
はい。
まあ、女子バイクは60の推薦番組の中に入ってもよかったかなっていう気は。
ああ。
うん、そうね、その、バイク系というか客観的に見ても。
うん。
一つのジャンルで、いろんな人が聞いて楽しめそうな番組ということで。で、このノミネート20番組は、そのジャンル被りがないように、ある程度、そういう感じで選出されたっぽい気はする。
はいはいはい。それぞれのジャンル。
うん。
うんうん。
で、この20番組はね、あの、主催者側からパンチの効いた紹介文が添えられてるんで、これはね、必見ですね。
おー。ほうほうほう。
なんか、俺やったら、これ、俺ら馬鹿にされてんのかなって思うようなね、意識がね、高ぶりまくってる。
え、それは、応募された、ポッドキャスト第1話か知らんけど、
うん、
何話か知らんけど、
うん、
を聞いて、で、先行の人が、こういう紹介文を書いたっていうことやんな。
そうそうそう、あの、サッカーの、なんかキャッチフレーズで言うと、TBS のノリ。美白のロベカルとか、ああいう、なんかよくわからへん、ニックネームつけるやん、TBS。中継の時。
まあ、まあ、まあな。なんか、抽象的というか。
ああ、なんかそんな感じ。
あ、
うん、ちょっとな、これほんまにかっこいいと思ってるやったら、どうかしてんなっていう。
ああ、はあ、はあ。
なんやろな、あの、ガイアが俺に囁いているみたいな。
はい。
で、まあまあ、ノミネートされた番組は、テーマが明確な番組が多いかなっていう気がする。
うんうん。
その農業について話すとか。
ああ、うん、一個のテーマに。
そう、ある程度テーマがはっきりしてて、いわゆる日常雑談みたいなのはあんまりない感じ。結構なんか、ポッドキャストでおじさんのさ、日常雑談みたいな。
ダベリアね。
うん、なんかそういうイメージあるけど、うん、そういうのはほぼほぼなかった。逆にそれが、うん、墓場のラジオとかかな、そのジャンルになるのは。あとは時事ネタを話すやつに関しては、L 歌舞伎っていう、お笑い芸人さん。
うんうんうん、
ほんまに時事ネタは漫才が得意ジャンルの。
うん、
二人とも革ジャン着て、やってる。あの、爆笑問題がさ、時事ネタの漫才をやんねんけど、
うんうん、
それの、さらに下世話な感じがする。
おー、
そういう芸風の人が毎日上げてるポッドキャストがあって、10分、15分ぐらいの尺で。
うんうん、
で、まぁ、時事ニュースをそういうぶった切るみたいな。
はいはいはい、はい、うん。
多分まあそれで雑談系に関しては、まあまあアマチュアテイストのまったり系な墓場のラジオ、まったり系というかまあまあそういうのと、もうプロの芸人が時事ネタをバスバス切りまくる、そのエル歌舞伎の番組で、まあまあ、この二つの番組で、まあまあ、雑談系は、これ、まあ
うん。そういうことだよね。
うん、で、うん、っていう感じかなっていう判断なんかなって気もする。
うんうんうん、
で、まあまあ、ちょっとね、いろんな、その821番組、うん、全番組はリスト化されて、リンクも貼ってあったんで、
おー、
なんかランダムにこれどんなんやろってパッパッパーって聞いてった中で、
そうやね。
うん。
聞けるもんね。
うん、歌ってみた系の番組とかもあって、はい、要はカラオケ音源が流れるっていう。
はい、
あと、一番これはパンチが効いてるというか、とんがってんなと思ったのは、動物の鳴き声の真似をするっていう。
なかなかシュールやな。
15秒ぐらいの 音源で。
え、それで一回？
うん。だから、バン、バン、バン、バンみたいな
。やるな。
うん。だから、その、物前のクオリティがむちゃくちゃ高くて、
うん、
審査員がもう目を閉じたら、もうここに犬がいる
っていう
ぐらいのやつだったら、これが対象になってる可能性もある
し、うん。はぁ、すげえな、
うん。
そんなもんあんねん。
でもまあ、で、こういうのは含まれてるっていうのも、基本的に選考対象が、ポッドキャストアワードって名前ついてるけど、2019年にネットで、初めて登場した、音声コンテンツだったら何でもありです。
あ、
いわゆる自動的にダウンロードされるポッドキャストっていう配信方式じゃなくても、OK ですよっていう。
うんうんうん、
もう YouTube のでやってても音メインでやってる内容やったらもうそれも今回のポッドキャストアワードの対象としてみなしますみたいな。
あ、
うん、でまあまあそういう感じのアワードの審査結果が発表されたんですが、この結果をめぐって、
うん、
波風立たないでおなじみのポッドキャスト界がね、大荒れになりまして波が立ちまくるっていうね。まあまあ、 さっき読んだお便りでも、はい、吉井さんが言ってました通り、ね、うん、選考基準はどうなってるんやと。
うんうんうん。なあ、考えるよね、
うん。うん。ノミネートされた20番組に、そのノミネートにふさわしいとは思えへんような番組がいくつもあるじゃないか、とか。
うんうんうん、
で、そもそも、ポッドキャストと言えへんエントリー、うん、さっき言ったみたいな番組があるじゃないか、とか。
うんうん、
あとは、まあ、その、プロの番組は除外すべきじゃないのか、とか。
ああ。
うん、なんかそういう声があって。まあねうん、まあ、ただね、これ、なかった、一応、ポッドキャスターとして。
うん、
一応、中山バイクラジオとしては、次、
うん、
戦はしなかったし、
はい、
他の番組も他戦はしなかったんですよ。
うんうん、
なんでかというと、募集がされて、その募集要項を読むと、まず、エントリー対象はさっき言ったようにかなり雑。
うん、
ネットで配信された音源やったらほぼ OK みたいな。
うんうんうん、
のと、選考基準が全く何も書かれてない。
ああ、はいはい。うん、もう審査員は
そう、審査員も、どこから審査するかとかも何も書かれてない。どの段階から審査するとか。
誰が審査するっていうだけしか。
誰かってもはっきりされてない。
ああ。
いや、ポッドキャストアワードの選考委員会で、
ああ、審査しますと。
うん。聞いて、それで、20番組のノミネート番組を決定して、うん、そこから、
対象
選びます。で、その、選ぶのは今聞くべき、ポッドキャスト、
はい。
有料な音源です、みたいな。それしか書いてない。だから、どういう基準で、どう選ぶか、誰がどう選ぶか何も明かされて
ないの。
さすがに、この、何も条件というか、
うん、
基準も何も分からへん状態、選考基準不透明、うん、エントリー対象はかなり雑で広い。
そうやな。
っていうのを考えたら、さすがにこれには応募できんなと、
うん。
自分もそうやし、例えば自分が好きな番組があったとしても、
まあまあ、
この得体の知れへんアワードに、エントリーは、うん。やめとこうと。まあ、様子見やっていうスタンスを取ったんですよ。うん、中山バイクラジオとしては。
はいはいはい。ちょっとグレーすぎるって
ことだよね。そうそうそう。わからないとか多すぎるんで、
うん。
やったんですけど、この選考基準がおかしいじゃないかとか文句言ってるところが、どうも、自選されてるんですよね。自分からエントリーしといて、なんで文句言ってんやろな、みたいな。
いや、でもまあ、してへん人もおる、中にはおるやろ。とは思うよな。
うん、まあまあな、いるとは思うけど。
ほぼほぼ。
うん、割と。後からな、選考基準とかエントリー対象は雑やとか文句つけるのはさ、
うん、
おかしいじゃないですか。もうだって、分かってるやん、そこは。
あまあ、そういうふうに言うてたもんな。うん。うん、やけど、自選して。
うん。
エントリーしたってことやろ。
でも、それを知った上で自選したんやったら、
うん、
だってさ、どう、審査しても、向こう次第ってことやんか、そんな、こんな内容で募集されてるってことは。そこに俺が思ってた審査じゃなかったって言ったところで、
うん、
じゃあエントリーすんなよって話じゃないか、そもそも。そんな信用ならんところに。
まあまあ、はいはい、そうやな。うん。
なんか一方的に相手をこういうふうに審査するやろって、
まあ、
自分の都合よく決めつけて、うん、そうじゃなかったから切れてるみたいな。ちょっとダサくないですか、それっていう。
うん、まあ、うん、そうですな。はい。
あと、プロの番組は除外すべきやろうって言ってる人も、どこからプロなんやっていう話やん。
ああ、まあ、そうやな。
わかりやすいな、うん、アナウンサーとか、お笑い芸人とか。でも、さ、そもそも、お笑い芸人なんかさ、
うん、
メインで飯食ってるのバイトやったりする。
あ、まあまあ、まあ、あるわな。
たったあるわけやんか。
うん、
なんかそういう意味で、プロは、あかんやろって言ってるのも、結局なんかイチャモンに聞こえへんというか。
そのプロの基準も曖昧
だね。それは全部あなたが自分の都合で決めてることですよね、うんうん、みたいな。だからね、ちょっとなんか、あれって思って。確かに俺もその審査基準が素晴らしかったとは思わへんけど、
うん、
墓場のラジオさんがノミネートされたけど、俺は同じ人がやってる特訓マッシュの方が圧倒的に好きやし。
うんうん、
むしろ墓場のラジオはそうでもないねんか、逆に。
はいはい
はい。ああ、こっちが選ばれるんや、みたいなのがあったから。うん、だけど、やっぱり、こういう条件で募集されてるとこに自分からエントリーしといて文句言うんは、すれ違いじゃないですかね、みたいな。で、まあ、そこで終わってたらまあまあぐらいの感じだったんですけど、
うん、
さらにはこの選考、主に担当者であろうメチクロさんっていう人への個人攻撃みたいな、
うん、
この人人格否定的な、
あ、
こん んな無能なやつにとか何も分かってないやつがとか、そういうのが始まったり、で、なんでうちの番組が仙台で、あの番、あんなおもんない番組が、あのノミネートやったり推薦に枠に入ってんねんとか、具体的な番組を出して直接的なこう
攻撃
が始まったりとか、
ちょっと危ない
ね、うん。そもそもこんなアワード自体何も盛り上がってんし意味ないやろとか言い出したり、なんか喧嘩の仕方がみっともないというか、もうそれはさ、全部自戦した時点で説得力ないやん。
まあまあ自戦してる人はないね。うん。うん、何を言うても、
うん、だからなんか、
うん、
ちょっとうんざりしながら、うわぁ、俺もっとポッドキャストやってる人っておもろいというかさ、こういう喧嘩の仕方はしひん。むしろこういう喧嘩はみっともないから、みたいな、そういう粋な何かを持ってる人かなと思ってたから、なんか、こうなんや。
どうだよね、その、ポッドキャストアワードに、ちょっと期待してる部分が大きかったのかもしれない。
けど、あの募集条件で期待するのはあまりにも楽観的というか、無防備というか、
うん、
なんていうの、今なら100万円が120万円になりますみたいな、儲け話にほいほい100万円出してるみたいな。え、何で増やすとか、誰がどう増やすとか、いつまで増やすとか、何も書いてんねんね、みたいな。
まあ、そうやな、うん。ちょっと早まったんか？
うん、だから、ちょっと、どうなんかなっていう、そういう、うん。で、そんな中で綺麗な喧嘩をしてた人もいて、
ほう、
その人は、まあ、アワード自体に特に関心がないかったんで、自戦もせずに、で、好きな番組の他戦もしなかったと。
うんうんうん、
で、その人の番組がリスナーさんに他戦されて、まあ、エントリーとなって、
はいはいはい、
で、まあ、2月17日に結果が発表された。で、その人の番組が20組のノミネートでも60組の推薦番組でもなくて、
うん、
で、その他の番組として名前が載ってた、
はいはいはい。
で、その人は、なんで自分の番組が知らない団体の不透明なルールで勝手に審査されて、勝手にそのサイトに番組名出されなあかんねんと。
は
あ、まあ、次戦はともかく他戦の場合は、確認を取るべきじゃないかと。
ああ、まあまあまあね。
だから、あなたの番組がリスナーさんによってエントリーされたんですけど、アワードに参加という形で受理させてもらってもいいですかとか、
はいはいはい、
もしくは番組名を一覧に載せさせてもらっていいですかみたいな。
そうやな、
うん。うん。それをまず取ってから載せるべきじゃないんかって主張して。
ああ、確かに。
うん。
確かに。
それは
取ってる。取ってる。
特にその、なんていうの？一ポッドキャストが始めたとかじゃなくて、うん、日本放送とか。スポティファイとかしっかりした企業が、大々的にちゃんとやったことやねんから、そこら辺はしっかりせえへんとさ、
うんうん、そらそうやな。
影響力とも考えて、
うんうんうん。
で、その人はその異議申し立てみたいなのをして、エントリー自体を取り消しになって、
うん、
で、まあ、番組もそこ一覧から消えて。で、まあ、不快ではあるけれども、まあ一応消してもらえたんで、もううちとしてはここで区切りとしますみたいな声明を発表して。超綺麗な喧嘩してる、
まあまあ、人は。そうだね、筋通ってるわね。うん
で、あと、ノミネートされた番組の中、20番組に。
はい。
にも、失礼やって怒ってる人がいて、
うん。
奥地の声っていう番組の人で、その、さっき言った、ちょっとどうかしてる推薦文がちょっと失礼やと。
うん。怒ってやの、
うん、
うん。
で、それは、読むと、タイトル通り奥地にのみこだわった鬼ドープなネタをこれでもかとぶつけてくるのだが、その男女デュオの語り口は至ってクリーンかつ明瞭。耳をそば立てたところで使いどころがない知見ばかりがたまり、いささか迷惑なのだが、脳裏に焼き付くランドスケープの郷愁に抗うことは難しい。というか、無茶癒される。っていう紹介文やねんけど。まあ、こんな感じのノリやねんけど。全部。
なんか分かったようで分からんっていう、うん。
ね、この使いどころのない知見ばかりがたまにいささか迷惑っていう表現が、ちょっと失礼じゃないか。
はいはいはい。
無駄知識がたまって迷惑やみたいなこと言ってるわけとか。
うん、うん、そうやな。
で、そういう奥地の文化とか風習をちょっと軽視してるんちゃうかと。
うん、
こういうことを言うのは。
うん。
っていう感じで怒ってはって。な、こういうのはわかるやん。筋通ってるやん。
まあまあまあ、はいはいはい。
さっきの感じのクレームというか。
まあ感情論ではないよね。うん。
やっぱり、この人たちは直接さ、アワードに文句を。まあ、この、ノミネートされた奥地の声さんはどうかわからんけど、その、 エントリー取り下げてもらった人は直接メールで、いいよ、伝えて、やってんけど、結局やっぱり、直接文句言えるっていうのはさ、自分に何の紐もないというか、から言えるやんか。
まあ、そうやんな。うん、
やっぱり実践してるとさ、じゃあなんでエントリーされはったんですかって言われたら終わりやん。
終わりや
ん。全てが。だから、ああいう、なんていうの、うん、日本海に飛翔体を打ち込むみたいな。本土に岩本さんみたいな。
まあ、
牽制というかな、そういう、直接的な異議申し立てができひんというか、立場上。
そうやな。実践してる分にはちょっと。
ちょっとな。で、まあそういう、ちょっとごたごたしてる中で、さっき言った、あの、お便りにまた、ポッドキャスト予備校が、
はい、
主催者側の中心人物、メッチクロさんが、ゲストを、呼んで、
うんうん、
より良いポッドキャストを作るときは、こうしたらいいんじゃないか、みたいな、
うんうんうん、
を話す、ポッドキャスト予備校という番組がスタート。
うんうん、
で、まあ、このポッドキャスト予備校自体が、自動でダウンロードできる、ポッドキャスト配信ではないって言って、まず。ことと、あと、まあ、お便りにもありました。エントリー番組全部聞いたら、番組の良し悪しは秒でわかるっていう、痛い発言が、ありまして、まあまあ、その、アワードに対して不信感を持ってた、
はい、
そのクレームつけてた層からはもう大ブーイング。
まあ、なるわな。うん、
で、逆にアワード寄りの層、
はいはい、
からは、勉強になりますためになりますみたいな絶賛で、ここでさらに対立が深まるっていう。
なんか、泥沼
あ。で、そのアワード不信派のツイッターでのブーイングに対して、
うん、
アワードより派が音声配信で反論。
お
その音声にさらに不信派がツイッターでブーイング。さらにまた音声で反論みたいな。なんかどっちもどっちに煽り合い、ディスり合いが続いて。なんやろ、ポッドキャスターってラッパーなんかな。
リアルタイムじゃないけど、うん。
まあまあ、それをね、旗で見てた中田としては、まあ、どっちも、アワード不信派も、アワード寄り派も、
うん、
ポッドキャストのイメージを下げてると思う。あの、小デリアよ。
そうやな、イメージダウンは確実やな。
多分、ポッドキャストでそんなに深くないというか、
うんうん
なんで、ニュートラルな、
うん。
ポッドキャストとかあるんや、みたいなアワード知って、
うんうん、
で、そんな小競り合いしてみたら、おもんない奴らやってるって思われんだ。
まあ、それもあるし、めんどくさい奴がやってるなっていうので、関わらんところになるかもしれんしな。うんうん、
2019年はね、煽り運転。
うん。
やっても2020年、煽り配信。
煽り配信。
でも、この、ポッドキャスト予備校、中田も聞いたんですけど、うんポッドキャスト配信じゃないっていうのは確かにダメなとこやと思う。
ああ、うん、はいはいはい。
ただ内容自体は、俺はすごくいい内容やなと。
うん。
第1回から第3回までのゲストが、
うん、
日本放送のラジオディレクターさんか。
うん。
のちょっと有名な人で、基本的には地上波ラジオの作り方。
はいはいはい。
手法みたいなのを話しててんけど。
まあ、中の人とってことだよね。うん。
まあまあ、あくまでもラジオの手法ではあるけど、ポッドキャストに転用できることとかも多いし、
うん、
なんか、中田が、例えばこれからポッドキャスト始めたいんです、みたいな、人になんかアドバイスを求められたら、多分このポッドキャスト予備校、
うん、
第1回、2回、3回ぐらいまでと同じような内容のことをほぼほぼ言うと思う。
おー、当てはまんね
え。うん。で、まあ、こんな、ポッドキャスト予備校なんか、ポッドキャストやねえみたいな、言ってる人がいたけど、
うん
ポッドキャスト予備校が始まって、立て続けに第3話までパンパンパンって更新されて、
うん、
そっから1ヶ月弱ぐらい更新が止まって、ようやく第4回が配信される。この配信ペース超ポッドキャストやろ、お前。こう、最初始めた時勢いでガッて行くけど、すぐ更新止まるって。
スタートダッシュは決めるけどやな。あとは続かない。
超ポッドキャストやん、みたい
な。あるあるやね。
うん。
うん
で、まあ、その、アワード不信派の多くが割とその子さんというかさ、ベテランのポッドキャスターの人が多かったんやけど、
うん
まあ、その中でちょっとこれはちょっとどうかな、みたいな。
うん、
まあ、そのずっと自分らがさ、ポッドキャスト文化みたいなのを作ってきたっていう自負とかもあるし、
まあまあ
うん、リスナーさんもそれを応援してくるリスナーさんもいるから、言ってみたらその、似てるけど違うラジオの方から、
うん、
なんか、ちょっと俺たちが、聞いたろかみたいな感じで上から来られて、なんかその反発みたいなのもあるのもわかるし。
はいはいはいはい。
まあそういう のがベースにあるっていうのはわかんねえけど、そのアワード不審派のブーイングの中で、そのポッドキャスト予備校でこういう風にしたらいいよみたいな話の内容に自分で気づけへんようやったらポッドキャストやめればいいみたいなコメントがあって、さすがにこれはさ、バイクで言うたらさ、なんか自分で考えてこのペースで走れへんやったらもうバイク降りた方がええでとか、まあまあ、そういうことやんか。
まあまあそうやな。
それはなんか先輩というかさ、ベテランの立場として一番言ったらあかんというか、
うん。
ねえ、これがプロの世界でさ、プロのライダーやったら、
うん、
いやこのレベルで走れへんのやったらもう諦めてバイクは趣味にして、
そう、
うん、飯食うのは別で考えた方がいいよやったらわかる。
わかるわかるわかる。
でもポッドキャストなんで基本アマチュアがやってることやんか趣味。
そうやな、うん。
に対してこれを言うのはちょっと、ベテランの言葉としてあまりにもこう愛がないというか。
まあ、やってる年数は長いか知らんけどっていう感じだね。
そうやな。結局そのアワードに対して攻撃したいって思いが強すぎて、ちょっとこの、ね、これから始める人に対したり、そういうのは基本ができてない人に対して厳しすぎる。
はいはいはい。
ことを言ってて、なんか、老害ってこういうことなのかな。
まあ、自分としては正義を言ってんのやろうけどね。
けど、
うん。周りが見えてへんと。ね。
ね。なあ、いくらな、サーキットとか、峠でな、早いタイムで走ってても、そういうの言う人についていこうって若いやつおらんやん。
まあ、そうやな。
でまあ、ね、基本的には自分から参加してない、中立的な、立場で、今回のアワード騒動、見てた中田的には、そのアワード側は、その、プロのメディア、に属する俺たちが、アマチュアの君たちを見てあげようじゃないか。みたいな、その上から目線のスタンスを、まあ改めなあかんと思う。
はいはいはい。
俺はそこまで強く感じひんかったけど、まあそれがないとは言えへん。やっぱりちょっとそういうのがあるから。
うんうん、上から目線なところはね、
うん。まあそういうプロの人からしたら稚拙に見えるかもしれへんけど、そのポッドキャストっていう配信方式とか、に対してそれぞれのやり方でいろいろやってきて文化を作ってきたポッドキャスターさんには、もうちょっと敬意を払うべきやな。
ああ、はいはいはい。まあ、それはそれは、どっちも、そうやね。うん。うん。
で、荒ぶってるポッドキャスターさんには、一旦落ち着いてもらって、別に、その賞が欲しいがために別にやってきたわけじゃないじゃないですか。たまたま急にポンとそれが湧いてきたから、
うん、
つい、そっちにね、手を伸ばしてしまったかもしれんけど。
ちょっと誘惑に、ね。
うん、そうそう。
うん。
ねえ。だからそんなに気にすることじゃないんじゃないですか。そもそも
。まあまあね、
うん。でも、どうしてもこう、黙ってられんと。主催の日本放送にリベンジはしたい。っていう人に向けて。こういうやり方どうかなっていうのがあるんだけど、
うん。
もし来年もさ、ポッドキャストアワード2020が開催されるとしたら、
うん、
なんかあの、番組のエントリー締め切りギリギリまで粘って、うん、その年にやらかした人、を連想させるラジオをするっていうなど。
おうほうほう。
マッキー、エリカのぶっ飛びラジオみたいな番組を。
おう、まあまあな。うん、はいはいはい。
で、その、マッキー、エリカのぶっ飛びラジオがな、例えば今年のアワードに、の821番組の一覧にあったら、絶対クリックするやろ。
まあまあ、そら、するわな。結構ね。有名というかあれもね。
うん。おって。
そうそうそうそう。
なんかトーク中に、ってなんか、吸引的な、効果音が聞こえてきたりしてな。その後、目のテンションは高鳴ってないみたいな。
それはちょっとな。うん。
で、なんか、ラストの方でな、ドアをノックする音が聞こえて、そこでプツって、終わって、第2回は、マッキー一人しかいないんで、エリカは諸事情でね、出れなくなったんですけど、みたいな。で、始まって、またエンディングは、ドアノックする音で終わって、以降更新出して、
うん。2回だけ。
で、そのオープニングを、日本放送フォーマットでやると。
うんうん。
日本放送の番組って、前の番組の人たちに対する挨拶があって、自分たちの紹介がね。
はいはいはい。
例えば、バイク系ポッドキャストで言うと、楽園会さんの番組が中山バイクラジオの前にやってたとしたら、うん楽園会のイクさん、ケイさん、お疲れ様でした、
うん。
この時間からは、中田と山ちゃんがお送りします。中山バイクラジオみたいな感じで
始まる。ああ、で始まると。
これは日本放送フォーマット。
はい、
だから、それをパクって、マーシーさん、お疲れ様でした。これからの時間は、マッキーとエリカがお送りします。マッキー、エリカのぶっ飛びラジオみたいな感じで、日本放送パロディでそういう内容のやつをやったら、うん、日本放送側としては苦笑いやんかも。
そうやな。まあね、作り手側もそうやな。
なんかこういう感じでな、リベンジされて。それこれに対して、日本放送側がなんかノミネートを選んだら、うん、その時は日本放送側の勝ちやと思うわ。
ああ、まあ。
これに賞を渡せたら。
そ, うん、そこはなんか、向こうの方が上手
やった。上手やったっていう。多分ね、来年もなんかやらかさず出てくると思うんで。
ギリギリまで待ってやな。
そう。で、まあ、そんな感じの。
うん。
あんまり、なんていうかな。みんなはこういう風になったらいいのになと思ってた方には進んでない。ジャパンポッドキャストアワード。
はい。
はい。なんですが、一応なんか、その821番組。
うん。
リストを載せてもらったんで、今まで知らんかった番組を出会えるとか。そういういいところもあるんで、なかなかちょっと聞いて面白かった番組を。
うんうん。
まず、ノミネート20作品に入った L 歌舞伎の今日の10分おろし、かっこ仮。これ、魔石芸能者の漫才師 L 歌舞伎さんが時事ネタニュースをぶった切る。うん、まあ、10分から15分ぐらいまでの。
うんうん。
短めの番組。結構なんか、お外とか、そこら辺で、
うん。
IC レコーダーとか、スマホの録音機能で収録してるみたいな感じで、結構環境音とかも入ってんねんけど、
うん。
まあまあ、そこまで気にはならない。
うんうんうん、
で、結構早口で時事ネタ喋るから、基本的にはそういう芸能ゴシップとか、
うん、
そういうのは好きじゃない人からすると、あんまり興味はないかもしれんけど、そういうのは好きな人からすると、
うん、
これはトースポいらずやな、みたいな。これ聞いてれば
。それは結構配信ペース？
うん、毎日やってるから、すごいいいで。
じゃあなんか、ちょっとしたニュース、ニュース。
日刊下世話ニュースみたいな感じで聞けるから。
ほんまやね。
うん。
うん、そんなことあったんやって
そうそうそう
なるよね。
あと関東の、割とそのテレビには出てへん劇場中心の芸人さんの裏事情みたいな話してるから、お笑い好きも
ちょっとこれはすすめ。ああ、はいはい。
で、月刊特勤マッシュ。ノミネート番組の墓場のラジオをやっている方がやってる他の番組の一つで、俺はその、ノミネートされた墓場のラジオとか、推薦番組に入った同じ人がやってるザッピングラジオよりもこっちは好み。
ああ、と、う、き、ん、ましょう、
うん。で、あと、姉をバチェラーに応募させるラジオっていう。これはタイトルで聞きました。
ジャケ買い的なや
つ。そうそうそう。バチェラーは知ってる？
なんか、あるでしょ？金持ちの。
ああ、そうそうそう。
うん、やつやんな。
アマゾンプライムビデオで配信されてる、
うん、
アマゾンの独自番組みたいなやつで、
うん、
あの一人のハイスペック男性に、
はいはいはい、
だいたい20人か25人の女性がこう婚活サバイバルみたいなのをする、
はいはい、
番組のバチラーっていうのがあるんですけど、まあそれに29歳独身の姉を応募させるべく妹がお姉ちゃん出なよってプレゼンする番組
それをさ、よう配信したなって思うんだけど。
だいたいこれも15分ぐらい、1本15分ぐらいで、
うん、
基本的にはその、お前この通り、
出ないわね。
バチェラー出ないお姉ちゃんっていう番組やねんけど、8回までしかないねんけど、初回はお姉ちゃんがバチェラーを知らんねん。でもそんなんいいわっていう感じ、
はいはいはい。
で、第2回か第3回で、親戚の結婚式なんかでハワイ、行ってて、ハワイの波打ち際で、
うん、
お姉ちゃんバチラに出ないよ。ザザーザザーっていう中で。
え、それお姉ちゃんは、
うん、
撮ってるのを知ってや
るの？一応知ってるから、まあ、だから、完全なドキュメンタリーではない。二人ともその手でやってるかもしれんけど、
はいはい、
一応なんかそこは普通に聞いてて面白かった。はいはい、で、5回ぐらいでお姉ちゃんが、婚活サイト、
うん、
マッチングアプリみたいに登録するね、
うん。
で、そのマッチングアプリで数は多いけど、いまいちこう、ピンとくるのがなくて、
うん、
ちょっとこう、婚活的な、に疲れてきはって、
うん、
最後の方で、バチラーもありかな、みたいな、ふうになっていく、その、お姉ちゃんの揺らぎをね、楽しむ番組っていうか。で、二人とも、いわゆる、 なんか女子二人のトークってなると、うん、変になんかキャラ付けしたりとか、なんか、妙に幼くというか。
うん、まあちょっと意識して
るね。そうそう、なんか可愛らしく喋ったりするやん。
うん、
ああいうの一切なくて。
うん、
しっかり喋れる人二人が、このバカバカしいテーマについて、出ないよ、いや、みたいな感じの話をしてるから、もうすごい聞ける
番組。ほんで、8回ぐらいで完結。
う
ん、
そうそう。
それはそれで面白そうだね、うん。
これはね、当たりでしたね。
当たりでした。
はい、っていうのがあったんで、皆さんもね、なんか、適当に821番組あるんで、
そう
ね、リストに適当にバーンってクリックして聞いてみるの面白いかもしれないですね。うん、
タイトルでね、聞くのも、う
ん。あんまりそのタイトルだけでそそられるやつがなかったんか。
う
ん、まあ中山バイクラジオもそうや
ね。まあまあまあね、うん。
だからやっぱりこの、姉をバチラに応募させるラジオとか。
うん、まあ、それ見ただけで想像できるもんね。
マッキーエリカのぶっ飛びラジオとか、そういうキャッチーなタイトル。
うん、
もし今後、ポッドキャストアワードでのそのリストから聞いてもらうんやったらそういう番組名も。
ああ、ありかもしれない、ね。
ありやと思う。
うん。
あとね、まあバイク系で言うと、
はい。
まあ、ドラクセン車我々なんですが、
うん、
あのバイクはのタックロさんがね、
うん、
見事に忍者乗りとして、
うん、
ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪、
はい。
と、バイクの輪。この二番組でダブルエントリーっていうね、分身の術を使って、こう、忍者乗りラストをアピールするっていう。
それは、別にええやんな。
多分まあ、推薦した人が、別々のツーリングデータベース番組をつける人とつけへん人がいたっていう。っていう感じ。
まあな。はいはい、はい。
で、これの対象発表は4月にあるんですけど。
ああ。う
ん、先日、こちらの、ポッドキャストアワードの大賞が発表されまして、歴史について語ってる、ポッドキャストの古典ラジオさんが、見事大賞、並びに、スポティファイ賞の両方、ダブル受賞という結果になりました。古典ラジオさん、おめでとうございます。まあまあ、いい面もあれば、その、ポッドキャストのね、負の面というか、ダークサイドをね、炙り出された。
どうなるね。発表されて盛り上がるんか。
いや、多分また反対派が、はい、やっぱりな、みたいな。
できです、みたいな。
とか言ったら、これで何が変わるねんとか、そういうこと言うと思う。
ってなってくると、2回、3回っていうのがあるのかどうかっていう。
ああ、どうだろうな。
うん。
でも、この、主催の中心人物のメチクロさん、
うん、
821番組、全部聞いたらしい。
ほんまにか
って言ってはったで。
おー。モノマネ？カラオケ？
うん。
とかはすぐ聞けるやろうけど。だいたいね、15分とか20分とかあるっしょ。
1時間超える番組あるからな。
あるやろ。うん、大変やで。ほら、秒でわかるわ。
まあ確かに秒でわかるは言い過ぎやと思うけど、もう1回では伝わらへん良さが。番組でもあるからな。
うん、まあまあ、そうやんな。うん。
特にラジオなんか地上波とかでもさ、なんていうの、内輪のノリとか、その雰囲気がどうしても出るやん。
出る出る出る。
常連リスナーさんとの、
みた
いな、
うん、から
な、
うん。
そういう意味でちょっとその、なんていうの、外から入りにくい。
うん。そこ、
次元さんがスッと聞き入りやすいメディアではないからな。
そうや。
そういう意味で最初に自己紹介とかを、
うん、
そういうのをちゃんとしてるかとかはやっぱり判断材料として見てるっていうのはまあまあ仕方ないかなって気はするな。うん、まあでもアワード側もやっぱり他線番組やな。確認取るとか。
ああ、まあまあまあ、まあ、そうやね。それもあるしな。
あとなんか、821番組聞いて、
うん、
これはなかなかの掘り出し物ですってみたいなやつがあったら、
うん。
うん、教えてほしいな。
ああ、そうですね、うん。
何かおすすめが見つかりました。ぜひ。
ね。
はい。というわけで。
はい。
ジャパンポッドキャストアワード騒動についてでした。
はい。
ポッドキャスト界が平和でありますようにと。
今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。中山バイクラジオでは皆様からのお便りを募集しています。お便りはブログのお便り投稿フォームよりお気軽にお寄せください。 次回もお楽しみに。